イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
アツとエリカとみんなのラジオ、皆さんこんにちは。
こんにちは。
お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカです。さて、今日は3月2日土曜日に、イオンモール名和のあります、名和町の、西区歴史博物館、周辺広場で行われました、第15回五木の宮梅まつりの模様をお送りします。
はい、
めちゃくちゃいいお天気でしたね。
本当にあったかくてね、
まあむしろコートはいらない半袖でよかったんじゃないかという、
日焼けが気になるぐらいの
いやもう本当にバリッと日焼けしましたよこれでもって、梅も広大なその土地の中に咲き揃っていまして、あれ何分咲きぐらいなんだろう、7分、6分かな。
そうですね、ぐらいは。
でもまあ、写真映えするような、ね、綺麗な光景がこうキュッとこう梅園凝縮されてまして、それをバックに、いろんな催しが行われたということです。でその模様をまたこの後映画紹介を挟んで後ほどお送りしますので、ぜひ楽しみに聞いてください。で、私も行きたかったという方、来年ぜひ来てください
そうですね、毎年恒例ですから ね。
じゃあとりあえず、あの人のコーナー行きましょうか。
そうですね、
今度は蜘蛛男が登場する映画等々紹介します、映画紹介です
はい、109シネマズ名和の伊沢です。
よろしくお願いします。
始まりに引きずられるからもっとちゃんとやって
引きずられる、
めっちゃ引きずられる
そうなの、いやいやもうそろそろあっさり名人、
じゃあ来週なんかも伊沢ですみたいになっちゃうじゃないですか次はどうやってこう自分を紹介しようかめっちゃ考えてるのにシュッて言
う、はい、今週公開の映画を教えてください
なんか寂しいわ3月8日本日金曜日公開の作品、またこれも寂しくて1作品しかないんですね。
え、そうなの？
スパイダーマンスパイダーバースというなってます。
スパイダーマンスパイダーマン、
そうスパイダーマンなんですけど
懐かしいですね。
実写じゃないんですよね、
そう
こんなの来るんですね。
予告編で見てびっくりした、もういきなりこれピーターパーカーの墓から出てくる、
そう死亡したっていう噂が流れるところから始まります、で中の人ピーターパーカーが死んじゃったら誰が街を守ってくれるのってなります。そこで同じように雲に噛まれて、スパイダーマンの力を持った13歳の少年、マイルス・モラレスって男の子が、代わりに僕が立ち上がって街を守ろうってなるんですけど、まあ所詮13歳、全然その重圧に勝てない、何もできない、そんな時時空の歪みからいろんな次元のスパイダーマンが現れて、マイルスと共に敵に立ち向かってくれる、そしてピーター・パーカーは本当に死亡しているのか、というお話に持っていくのです。
あら、そうなんだ。
ま
あ、
すごいのが2018年にアメリカで公開されてから、もうすごい人気でめっちゃ高評価、高評価が出てて、ゴールデングローブ賞のアニメーション作品賞っていうのを受賞してるんですよ。もう取ってるんです。
そうなんだ。
よくノミネートって言われるじゃないですか、
受賞してるんだ。
分かんないでしょって思うか、これ受賞してるんで、
へ
ー、もうこれはね、お墨付きじゃないですか。アメリカのお墨付きなんで、日本ではどうですかね
でもスパイダーマンファン、そしてスパイダーマンをこの機会に見てみようというね、
そうですね、いいです、
そういう方にもいいんじゃないでしょうか。
はい、
でアニメのスパイダーマンです、スパイダーマンスパイダーバース8日今日から公開です、
はい、よろしくお願いします。
109シネマズ名和の伊沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません伊沢さん、先ほどコーナーは1回閉めましたので、また出てくるとかありえないんですけど
本当、忘れてたの、忘れてたの。
どうしたんですか。忘れてた。
もうね、大変クリント・イーストウッド忘れてた
ひどい
今回1本だけ言うてたもん
ね、
あかんやん。じゃあどうぞ。
はい、運び屋ザ・ミュール、3月8日金曜日本日公開の作品です、
結構大御所ですよ。
見てね、先行上映までしたのに忘れてたの
ひどいね、
ごめん。
さあそんな、対策ですが、どんな映画ですか。
クリント・イーストウッドさんが監督兼主演という二足のわらじで、88歳にして90歳のおじいさん役をなんと演じてます、
まあいいんじゃないでしょうか
そうだね、普通だね。
まあありがちでね。
ありがちですか。
そりゃ1歳の子が10歳を演じますかったらびっくりするけどさ。
いやもう90歳になるんですね。
いやそうですよ、
もう88なんですもん ね家族もお金もない90歳の老人がただ渡された荷物を運べば報酬がもらえると聞いて運ぶんですが、うん、実は中身はドラッグだったということで、知らずに警察に追われてしまうことになってしまうんですね。お運ぶ陶器のこうなんていうんですかね、ロードムービー感っていうのと、うん、あと悲壮感漂うご老人の役がもうかなりすごい演技派なのか本当なのかわからないんですけど、
これスーパー、いわゆるまあ言い方あれですけどもスーパーおじいちゃんなわけじゃないですか。そうそう、すごくかっこいいじゃないですか、うん、もうその年を感じさせない、だからスーパー90歳を
彼が演じる
ということで、これ見応えありそうですね。
はい、ぜひぜひ最新作となっておりますのでご確認くださいませ。
はい、はい、伝説の運び屋を演じます、うん、クリント・イーストウッド監督主演運び屋ザ・ミュール、
はい、
本日より公開です。
よろしくお願いします。
もうお忘れ物など
大丈夫ですか？
それがね、
ごめんなさい、一つだけ、
はい、
3月1日から始まってる作品があったんですよ、
は
あ、9月の恋と出会うまでっていうのをね、3月1日から上映してます。
あ、結構ね、あの話題にというか、うん、プロモーション活動されてるから、
うん、はい、言うの忘れてました。
見ましたけども、
それも忘れたのね
高橋一生さんと川口春奈ちゃんのお話でございますの で、うん、ですね、キュンキュンしていただいて、
そうです
ね、
これもう公開中ですから、
はい、公開中です、はい、
伊沢さん、もう、はい、お忘れ物などございませんか？
はい、大丈夫です。
かしこまりました。ということで、本当に帰っていただきます。うん、109シネマズ名和の伊沢さんでした。
ありがとうございました。
さあ、お聞きいただいているのは、うん、名和町のマスコットキャラクター、ちょっと乱暴なお姫様。
はい、
メイ姫のテーマソングとして4年前に誕生しました、うん、はい、You メイ姫ドリームをお送りしています、
はい、
ということで今日は、う
ん、3月2日土曜日に開催されました五木宮梅祭りの様子をここからお届けしていきます、
はい、会場を交えながら、うん、臨場感たっぷりにお送りしていこうと思います、う
ん、はい、
まあ、まずは当日、はい、天気がとても良くて、はい、暑いぐらい、
うん、
風もまあそこそこぐらいで、
そうですね、
そんなあの吹き飛ばされることもなく
、
はい、でたくさんお客さん来てましたね。
そうですね、まあ梅もちょうど咲いて見頃の頃ですから ね、
はい、いい天気の中、うん、ポカポカ陽気で行われました、はい、梅祭り、
うん、
まずはオープニング成平夢太鼓の演奏でスタートしました、うん、
はい、
その内容を少し聞きましょうか、う
ん、はい、
太鼓の音でスタートしだしまして、うん、その後は、
うん、
五木の舞という、
そうね、
ね、あのあれ小学校4年生の子とか、うん、女の子が5人ぐらいで
扇
子を持ってこう舞を踊る、
そう、でもね10分ぐらいあるんですよ曲が、
ようあんな覚えられるね、
あれ覚えるの結構大変だと思うんですよね、
なんかこう厳かな感じというか、そういう一つのこう儀礼儀式みたいな感じの、うん、あの雰囲気の中行われました、はい、であとはチェリーボンボンという地元のチアダンスのグループ、
うん、そうですね、
キッズのダンス、あれも盛り上がってました ね、
はい、
でその後にさっきお流ししました、うん、有名姫ドリームを、
そうですね、
メイ姫ちゃん、
うん、
そして当日遊びに来てくれたゲストのゆるキャラ、
うん、そうです、南伊勢町のタイミーちゃん、伊勢市からは伊勢ワンコと伊勢マイリン君、
うんうん、4人が一緒に踊ってくれましたね。
そうだからメイ姫ちゃん以外の子たちも踊れるんですよね
あれまあ YouTube で上がってますから ね、
ねすごいみんな覚えてるんだねと思って、
わざわざ ねゲストなのにすごい課題を強いるんですねあとはね私が適当に、うん、あのメイ姫に USA を踊らせたり
無茶ぶりしましたよね、怒ってたよセンス投げて違うだろうっつって、
そうそう、チューチュートレインも ね
やりましたね、
4人でなら縦に並んでやってくれました、はい、
無茶ぶるな、
そしてまあ、うん、マジックショーがあったりとか、はい、あと西洋さんの名前、歴代の名前を使ったビンゴゲームという、うん、
西洋ビンゴね、
そう、一味違ったね、あれ
面白いですよね、
伏せっていう名前の人とかさ
そうそうそうそう、癖っていう人みたいな
でも 普通にのりこみたいな人もいたじゃん。
そうそうそう、
伏せクセっていうのね、ちょっと癖のある名前もね、いろいろありまして、まあ面白いビンゴ大会でございました。であとは会場内、うん、まあ物産品が売られたり、美味しいお団子とか、ね、うん、いろんな野菜とかも売られたりして楽しいブースいっぱいだったんだけど、はい、あの消防車両の展示、
うんうん、
あと JAF のシートベルト体験もあったじゃない、
うん、あそうですね、
あれもね、なんかいつもね FM 見え聞いてくださってる、うん、あるいはちょっと出演もしたことある方が担当してくれたので、はい、ちょっとだけ衝撃体験っていうのをしてきました。
はい、
その様子聞いてください。さあ今から私たちは、JAF さんのブースでなんか車みたいなやつに乗ってます、
はい、
何を体験するんですか。
はい、これは時速5キロでぶつかった時の衝撃を体験していただいて、いかにシートベルトが大切か、これを分かっていただきます。
あ、なるほどね、なるほど、時速5キロでぶつかった衝撃、
時速5キロ、
めっちゃ怖いやん、
うん、ではまずはシートベルトを締めてください。
まあこれはあれよね、私たちもプロよね。
ね、そうです。大丈夫刺さってないけど
刺さってない、はい大丈夫です、ネジ、はい、は緩めないです。
はい、では一旦後ろへ下がります。
おー、なんだろう、おー、
はい、では、サイドブレーキのところの黒いレバーをですね引き上げますと前へ行きますので、思いっきり引き上げてください。
引き上げます。で、はい、こんなにすごい衝撃を今感じるってことは、はい、ってことですよね。
そうですよね、まあ、高速でなくても一般道路でも、まあ、大抵は40キロ50キロで走ってますので、とても今の5キロの衝撃では済まないわけですよね。
ですよね、いい勉強になった、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。 JAF の江崎さん、はい、イブニングコースターでもお世話になってます、
はい、熱い。
あと、
うん、
恒例のあれを忘れちゃいけませんよ、
う
ん、
そうですよ、五木宮梅祭りといえばこれ、
梅の種飛ばし大会です結局私たち忙しくって
そうなんですよ、
参加できなかったんだよね。
気づいたらね終わってたんですよね。
そう、その五木宮の梅林で採れた梅を使った梅干し、うん、売ってないのよ。
売ってないよ。
だからまずその梅干しを食べて、うん、食べた種で飛ばすっていうね、うん、これがね記録がいいのがまた出たみたいなんですよ。
そうですよ、
当日現場担当されていた男性にお聞きしたところ、うん、こんな記録が出たそうです、うん、梅の種飛ばし大会、今日の記録はいかがでしたでしょうか。
男性の部ですね、あの9メーター88、本日の記録でございます。昨年は10メートル以上は出ましたけども、今年は9メートル88以上です、は
い、ありがとうございます。いやもう来年もやりたいね。
ね、
来年こそはね、
ねえ、ほんとどれぐらい飛ぶか試してみたいよね自分が飛ばせるのか、ね、どれだけ
で、あとあの一番最後には、うん、梅の苗木を抽選でプレゼントするっていう、
あれも結構立派な木でしたからね。
うん、10本、
うん、
7、80人ぐらい並んでました ね、
ね、うん、すごい、
あれもプチ盛り上がりしてましたけど
あとあれひじきうどんも美味しかったね。
あ、ひじきうどん美味しかった、ね、忘れた今言うの。
美味しかったよ、
明和町名物ひじきうどん、うん、喉越しが良すぎるぐらいトゥルルルルルッとこう入ってくね。
めちゃくちゃ美味しかった、
もちもちの食感だし、うん、あれはもう食べる価値ありますから、
いいすよ、
あの明和町に来て、
うん、
あの おうどん買ってください。
そうですね、
あの食堂五木茶屋とかでね食べることもできますからね。
暑、
ね、はい、まあといろいろ楽しいこともありつつ、いよいよフィナーレはやっぱりということで、
はい、西王さんの登場です。
この西王さんがまた雅なお姿、美しかったですね。
そうですね、
はい、
昨年の6月に西王さんになられたということでね、うん、今回がこれが最後のお役目ということで、
そうなんですよ、はい、でまたね、うん、あの後ほど西王さんには、うん、中穂ゆりさんが第34代西王なんですが、うん、ちょっとお話も伺っていますので、
はい、
まあ、まずは当日、うん、有原の成平様と、うん、そして、西王さんが歌を読み交わして、
う
ん、
そうそう
そう、2人の愛を伝えるシーンというのが再現されたんですね。
そうなんですね。
それでは私のナレーション付きでどうぞお聞きください、はい。2日目の夜、安子様は成平様の部屋を訪れます。そして翌朝、
君や腰我や雪剣思えず夢かうつつか寝てか覚めてか
夢なのだろうか、 本当のことなのだろうか。あなたがおいでになったのか、私が言ったのでしょうか、と歌われます。
かきくらす心の闇に惑いにき、夢うつつとは今宵定めよう。
夢なのか本当のことなのかは今晩もう一度会って確かめましょう。成平様は感動して泣きながら歌い、そして狩りに出てしまいます。
本日五木宮梅まつり、本日の感想をお聞かせください。
はい、大変素晴らしいお天気に恵まれまして、雲一つないそよ風がそよそよと吹く、本当に春うららかなこの日になりまして、で白い梅、そして紅の梅、咲き誇る梅の中読み合わせをしたりですとか、素敵な機会を今日することができまして、本当にありがたく嬉しく思っております。たくさんの方にお越しいただきまして、こうしてこの良き日を、共にできましたこと、本当に嬉しく思います。
昨年の6月に西王様になられてから今回が最終のお役目だということをお聞きしましたけれども、この1年間振り返ってみていかがでしたか？
もう本当に思い返せばですね、6月の西王祭りで日扇をこの手にした、その重みというものは本当に忘れることができません。西王役としての、責任ではないですけれども、しっかりと誇りを持ってお役目を全うしてまいりたいと、その1年でございましたので、この1年間を振り返りまして、本当に駆け抜けてきたと、そういう印象でございます。いくつもの行事をこうして目和町の皆さんと共にさせていただいたんですけれども、皆さんと心の通い合いのようなことができたのではないかなというふうに思っておりまして、本当にありがたく嬉しく思います。
第34代西王中穂由里さんのインタビューでした。貴重なお時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今日のアツとエリカとみんなのラジオは3月2日土曜日に五木宮歴史博物館周辺の広場、
はい、
梅林等々で行われました第15回五木宮梅祭りの様子をお届けしました。
もう雅でしたよね。なんか最初は梅飛ばしとか聞いてたからひっちゃかめっちゃかなるんじゃないかと思ってたんですけど
西王さんの今ね、ちょっとナレーション聞いていただきましたけど、梅園の白とかほらピンクとかのこう梅の中に赤い絨毯が引かれてるんだよね。
そう、そこをこうゆっくりゆっくりね歩いてこられるんですけど、絵になるんですよこれが。
ちゃんと平安装束を身につけた在原の成平様と西王さん、ね、あとお月の女の子たちがね、ゆっくりゆっくり歩いてきて、でステージに着いた時に歌を読まれて、でまた2人がこうちょっと微笑み合ったりするね、こう恋しい2人がみたいなシーンもすごい再現されて、
やっぱり明和町ならではですから、
いやあんまりないんじゃない、ああいうイベントって。なんか私たちもこう紹介はいっぱいするけど、実際にあんなに美しい、
ね、
リアルに平安絵巻を目の前で見られるとは思わなかった、
ね、
すごかった。あれも見るべき一幕よね。
そう、後ろのこの梅の花とマッチしてましたよね、
マッチングがすごかったよね、
すごかった
ということで、皆さんもぜひ、今回はちょっと予定が合わなくてという方も、来年開催されると思いますので、足を運んでいただいて、でも梅自体梅林はまだまだ ね多分見られると思いますので、早めに
そうですね、
ぜひ来ていただければなと思います、そして今回公開収録という形で参加させていただきまして、ありがとうございました、さて、それでは2週目なのでプレゼントがありますね。
そうですね、109シネマズ明和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
このプレゼントが欲しいよという方は、今から私たちがお出しするお題に答えていただく、そして住所、氏名、電話番号、これを入力して送ってください。
はい、
厚襟、お題でドーン。今回のテーマは
春をテーマに行く。
はい、来ました。歌じゃなくて俳句でいいです。
575ですね。
575の方です。はい、かゆくなる 鼻のセンサー痒くなるみたいな
痒くなる2回来た
今全然思い浮かばなかったけど
まあそうね、花粉症の方はまああ
なたそうじゃないの。
そうそう、
まあ、割今一言っぽかったけど、
もうリアルにそうです。
そうそうというような感じで、
ゆるくていいんでしょ。
だから、うん、ゆるいやつ、ゆるいやつ、ぼやきでもいいですよ。春になったらもう、そうね、とにかく太るとかなんかそういう風でもいいので、一句、春の一句をぜひ送ってください。
はい、
メールのアドレスはこちらです。
はい、メーはアットマークあつんち .commeiwa@atunti.com までお待ちしております。
なお、このプレゼントの締め切りは3月11日月曜日夜中の12時、うん、深夜0時となっておりますので、うん、それまでになんとか頑張って一句送ってください、はい、さあそして、はい、次回公開録音なんですが、
公開録音ではないんですけど、はい、我々2人がですねイオンモール明和に、揃う日がございまして、
はい、
そちらがですね3月24日日曜日、イオンモール明和キッズカラオケ大会2019。
なお参加したいというキッズは3月15日金曜日が締め切り、うん、もう、来週締め切りになりますので、はい、我こそは歌うことが大好きなキッズ集まってください。詳しくはイオンモール明和のホームページにある、うん、バナーキッズカラオケ大会2019の編をご覧ください。
編 を、ね、ご覧いただいてご応募お待ちしております。
お待ちしております、はい、15日金曜日締め切りです、
はい、
ということでそろそろお別れ、はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。